ひばりクラブご覧の皆様、また昨日からは落語会や幸せ砂時計の皆さんっていうふうに呼びかけたくなった心境なんですが、今日は私が32歳の時に自分は人じゃなかった、単にネズミとか猿みたいにただ生きてただけだということに気がつき、まあ自分が親父やお袋から命をいただいた限りは、やはりそれに報いることができるような人間になりたいと、まあこう思ったんですね。その時は人間とは自分の力を生かして、そしてこの社会に貢献することだと、そういうふうに思ったんですよ。一番最初ですね。まあその日の夜、もしくはみんなで大阪から東京に帰ってくる時の僕の人間というものが何をすべきか。それは、親父やお袋からもらった自分の力を発揮して、社会のためになるとか、自分の能力を伸ばすとか、まあ、社会で評価されるとか、これは親父がダメだって言ってたことですけど、そういうようにこう、自己実現と言いますかね、自分を立派にして、自分が有名になったり、お金持ちになったり、社会に何かを貢献したり、まあ、例えば学者だったらノーベル賞を取るとか、スポーツマンだったらオリンピックで金メダル取るとか、そういうことをするのが立派な人間だと、そういうふうに最初は思ったんですね。32歳の半分ぐらいはですね、そういうふうに思ったんです。それはまあみんなもそう言ってるし、まあ自分もそれまではただ、何も考えずにですね、やってたわけですから、自分というものを形作るにはどうしたらいいか、どうしたら両親の恩に報いられるかと、まあいうことを考えただけでもまあ良かったわけですけどね。それで、まあ会社の生活をしながら一生懸命技術を磨いて、そして、その頃部下がだいたい15名ちょっといましたからね。そういう人たちと一緒に日々、研究に勤しんで、開発部っていうところにいましたから、開発部の成果を上げようと、会社の成果を上げようと、こういうふうに最初は思ったんですね。それからもう一つはお金の使い方なんですね。それが僕には非常に良かったんですけど、まあ給料をもらうと、そして家内からお小遣いをもらうと。で、お小遣いを財布にしまって、その財布のお金を見ながら使いましたね。食事を外でするにも。まああまり外で食事しなかったですけど、それでもまあ外で食事はある程度あるんですよね。まあ出張するときもなんかいろいろ自分のお金出すこともあるんですね。それを全部自分の給料と見ながらやってたんです。最初。1年ぐらいですね。それで自分も研鑽しようと思ったんですよ。立派な人間になることが大切だと思ったんです。実はですね。今でもそういう学校教育をしてるのもいましてね。僕も中央教育審議会の専門委員のときに、ちょっとそれ方向が違うんじゃないかというふうに、まあ、委員の偉い先生方に言って、そんなことないよと、だいぶ怒られたわけですけども、私は人間が立派になるというのはどういうことか、っていうことを、最初から若干疑問があったんですね。それは、それまで、まあ、ネズミとか猿だったわけでしょ？ネズミとか猿も、一生懸命やってんですよ。そして自分のためには頑張ってるわけですね。狼に至っては、それがさらに環境を守るとか、それから自分の餌になってくれる動物群のことも考えるとか、それから結婚生活失敗したり、連れ合いが戦いで死んだりしたら、そのお姉さんとか妹を自分の家庭にこうちゃんと保護してね、一生送らせてあげるとか、そういうことは十分にできるんですよ。これ動物でもですね。もちろん群れは非常に大切にしますしね。だから人間というのはそれ以上何かしなきゃいけないという気がしてたんですよ。気がしてたんですね。で、それがですね、どうもそれから見ますと人にはですね、いわゆる標準的な人っていうのがどういう人かわかりませんか。自分だけっていう人がいますよね。自分だけは一生懸命って言ったって、チャランポランでもいいんですけど、一応命を保って人間として生活して、まあ一応真面目にやっていくという人がいる。この人を基準にしますとね、マイナスっていうのは結構いるってことが分かったわけですね。マイナスって昨日もちょっと言いましたけど、まあ、殺人するとかね、お金のために殺人するとかいますよね。お金のために泥棒すると、まあ泥棒する人は大体お金のためですね。それからお金のために人を騙す。 まあ、これ参政党型ですね。それから、人からお金を騙して取る。具体的に取っとるというやつもありますね。そういうマイナスの人っていうのがいるんだなと。で、マイナスの人のうち、罰せられる人もいますね。殺人したり、強盗したりすると捕まったら罰せられますが、現代の日本人はですね、激しい詐欺とか、激しく着服をすると、警察に捕まりますけども、今の国会議員とか、そういうのは、あれ、マイナスの人なんじゃないですかね。マイナス人間。つまり、国会議員になって、演説だけは、国民のためとか言うけども、実は腹の中は、自分の金が欲しい、名誉が欲しいっていうね。これはやっぱりマイナスでしょうね。まあ、ネズミよりかちょっと落ちるっていう感じですからね。で、ですから、まあ、標準の人から見ると、その下の人っていうのがいると。それは絶対なりたくないと思ったわけですよ。人を騙してとか、人に嘘を言って、そして自分の人生を良くすると何の意味もないじゃないですか。したら、ネズミになった方がいいですよね。だけど、自分だけではあるけど、自分の通りに生きるっていうのが、まあ、プラスマイナスゼロかなと。それで、その最初はですよ、32歳の最初はですね、いや、実力を生かすということは大切じゃないかと思ってたんですよ。そういうふうに教育を受けてましたからね。一生懸命勉強し、一生懸命スポーツマンだったり、一生懸命野球やり、立派なプロ野球選手になるとか、立派な技術者になるとか、立派な人格を身につける。立派っていうのがあると思ってたんですよ。僕は立派。立派っていうのがあると思ってたんですね。で、今でもほとんどそういう教育もしてますから、だから立派っていうのがあるっていうのはそれほど間違った考えではないと思うんですね。それから人間は若干の努力をした方がいいっていうこともありますからね。だから立派な人間になろうと思って勉強するとか、体を鍛えるとか、ピアノを一生懸命練習するとか、そういうのは必要なような気がしてたんですよ。気がしてたんですね。それで40までの8年間ですね。全般は、ややそれから脱するのに時間がかかりましたね。最初はもうそう思っておりましてね。よし。会社で、やっぱり全然稼げない人もいるから、自分が3人分ぐらい稼いで努力しようなんて口で言ってたりしたものなんですね。ところがだんだん変わってきたんですよ。変わってきたきっかけを作ったのが、一つは財布をやめたってことなんですね。これいつも僕、講演会なんか喋って皆さんが何喋ってるのかわかんないってよく言われるんですけど、財布を持ってて、お小遣いもらって、それを1ヶ月間に使うっていうね。お小遣いの残りのお金を見ながら使う。財布の中見ながら使う。で、そのうちそれやめたんですよ。それで財布もやめちゃって、裸でお金入れてですね、ポケットに。それで使いたいように使う。それがなくなったら、もう使わないと。そういう生活にしたんですね。例えば具体的に言えば、電車に乗るときに、どこでも500円買うと。あの頃は500円買えばですね、東京とか神奈川県とか住んでましたから、だいたいどこに行くのも大丈夫なんです。だから今日はこう、どこに行くから290円だから290円買うっていう、そういうケチなことやらないと。ケチっていうか、そういうお金に対して自分が行動するってことしない。お金から離れようと思った。食事するときも、サンマがいいか、ブリがいいかなんて考えないと。ブリが食べたければブリ。サンマが食べたければサンマと。まあそういうふうに食事もしたんですね。着るものもややそうで、靴もそうでした。で、自分がやりたいようにやると。あの頃まだ万年筆なんてありましたから、万年筆も高級な万年筆から安い万年筆までありましたね。すべて選ぶんですよ。自分が選ぶ。それをお金と相談して選んでたんですよ。そこから僕は気がついたじゃないかと思うんですね。あれ？と。財布を見て選ぶよりか、自分の人生で食べたいもの、使いたいもの、なんかそういう格好したいもの、自分の人生に即してお金を使おうと、こう思ったんですよ。だからいつも500円の切符を買うのそれだったんですね。その友達のところに行きたいのか行きたくないのか。290円だったら行くけど、500円だったら行かないと。そういうことにするのか。それとも290円だって500円だって行きたい友達、会いたい友達のとこは行くと。そういう生活にするか。っていうことで切り替えたんですね。それが早かったような気がするんですよ。そっちの方が早かった。で、それで切り替えてみると、びっくりしたことに、 それまでお金を見ながらやってた時よりか、お金の残りを関係しないで自分の人生と思って使ってた方が、消費量が、お金の使い方が少なかったんですよ。余るようになったんですね。それが多分僕記憶がはっきりしませんが、38歳ぐらいだったような気がするんですよ。40歳を前にして、あれ？自分の今までって何だったんだろうか。お金の残りを計算しながら使ってたんだなと思ったんですね。これはもちろん、女の人とかね、主婦の人はそうはいきませんよ。家族抱えてますからね。僕の場合、家族抱えてませんから、家内からもらうお小遣いであれば使っても文句言われないっていうね。まあ、気楽な人生でしたから。そうだったんでしょうね。とにかく、それ以後、私はですね、人生今まで、その時ちょうど人生の半分ぐらいです。お金に関係なく使い始めた方が、からの方が、僕は自分が使うお金が少ないんですよ。今に至っても少ないんです。ええ。不思議なもんですね。人間っていうのはどういうことを思ってやってるから自分の人生を無駄にしてるっていうか、まあ無駄ではないんですけどね。どういう人生を送っても無駄ではないんですけど、まあ自分がこういう人生を送りたいというところには近づいていかないんですね。親父と袋が私を産んでくれて一生懸命育ってくれた。まあ、せめて、ネズミやね、猿よりか良くなりたいと思って、もがいてるうちに、だんだん、人間とはこういうふうに生きるべきだっていう像がですね、実感として出てきたんですよ。それが、自分は社会の一員であるということだったんですね。今から考えるとですよ。その時、そんなに明確じゃなかったんですよ。具体的な行動としてはね、自分が力をつけるとか、一生懸命やって実績を上げるとか、出世したいとか、そういうのも全くなくなっちゃったんですね。社会の一員として、まあ会社員の一員として、社会の一員として、自分が生きているだけはちゃんとやろうと思っただけなんですよ。ちゃんとやる。優秀な成績を上げるとか、なんかそういうんじゃなくてね、出世するとかそういうんじゃなくて、結果として出世することはあっても、それは結果であって、一生懸命やると。まあ、いうことが、やっぱり、最初でしたね。ですからまあ、これも突拍子もないですけど、40代ぐらいになって、まだすごく、会社ではペーペーでしたけど、社内の運動会の、なんか、全体をまとめるものをやったりね。それはどうしてかって言ったら、みんながやりたがらないんですよ。仕事の何の役にも立たないし。だけど、一生懸命やりました。それは、社会の一員であるっていうことなんですね。損とか得とか、出世するとか、そういうことが全然関係なく、生きていくようになったんですね。ですから、それが分かってくれた部下もいました。だけど、多くの部下はやっぱり僕厳しかったですからね。見かけは一生懸命研究を成功させると思ってやってるというふうに見えたと思います。だけど、自分としてはもう気持ちは変わってたんですね。まあ、それがこの前ちょっとこのシリーズでお話しましたように、環境問題がいろいろ言われてみんなが節約しようとか、石油があと何年とか言うようになってからは、給料が上がってほしくないと思うようになったんですよ。正直に。だって金つかないんですから。しかし、昇進していきますからね。給料上がっていくんですよ。そう上がっていった給料をそういうふうにそのまま使えばね、環境に悪いんですよ、もちろん。不必要な服を買うんだし、不必要な高いワインを飲むんだから、まあその頃はあまり僕ワイン飲まなかったけど、まあ、食べるものを食べるとかね。だから、変なんですよ。偉くなると、社会的には環境にいい生活をしなきゃないけど、社会的に偉くなると収入が増えるので、余計に自分は金を使う。っていうことは社会には悪いことをしてることになるわけですよ。ところが自分の地位がどんどん上がると人には偉そうなこと言うわけですね。人に偉そうなこと言ってんのに、自分は人には節約して皆さん環境に良くなりましょう、なんつっててね。で、実際は自分の給料は、30万だった給料は40万、50万と上がっていくと。で、給料はせっかくいただいたものですから、それやっぱり使うというのは悪くないことですよね。少しは貯金するにしてもね。もらったものを使わないようにするというのはあんまりいいことじゃありませんからね。それが貯金したってどうせ貯金したやつは使えますしね。自分が後で貯金を引き出して。その頃に僕はね、だから48から50にかけてね、すごくそういうの悩んだんですよ。それは原子力を本当にやっていいのかなって悩んだのとも一緒なんですね。僕は原子力をやってましたから、まあ原子力推進派と言われてました。 外から見てもそう思いますよね。だから僕の内心は迷いに迷ってたんですね。本当に原子力やるべきか。よく部下にそういうふうに、僕も言ったもんですよ。今は私は原子力やるべきだと思う。だから、原子力の研究所でしたからね。その研究所長として一生懸命やると。だけど疑問があるんだと。あなたどう思う？なんて言ったことあるんですね。もう環境問題なんか全然そうで、リサイクルなんかもそうだし、リサイクル少し後ですけどね。石油もそうだし、節約する節約するって言いながらね。まあその頃クーラーなんかも出てきましたし、まあ自動車にも乗れるようになって自家用車買ったりしてた。その頃ですからね。矛盾してるんですよ。自動車は持ちたいけどガソリンは節約する。そんなことできませんからね。もちろん歩いた方が、もちろん環境にはいいというか何が環境かわかんないけど、その頃浮ついた環境という意味では、それは自動車に乗るよりか電車に乗った方が良かったんですよね。それがやっぱり僕の32から40までの人生でした。したがって簡単に言えば、人っていうのはマイナスの人、他人を踏み台にして自分が金をもらったりなんかする人。これ最低ですね。今の国会議員かもしれませんね。で、自分だけはしっかりちゃんとやっていこうって人ですね。それから自分がせっかく親から能力をもらったので、それをフルに活かして、まあ出世するっていうか立派になっていこう、こういう思う人ですね。例えば野球ですと、なんか契約金が高いから頑張るのか。それとも本当に野球一球一球で自分の人生を過ごしていくと。まあ、日本の武道なんかそうですね。礼儀正しく挨拶をし、全力で戦い、戦った後はまた丁寧にお辞儀をしてありがとうございました。それは相手に勝つために武道をやってんじゃないんですからね。日本の武道っていうのは相手に勝つためにやるわけじゃなくて、自分というものを磨いていく。その道具として武道というものを使ってると。僕だったら自分を磨くために学問をやってる。知恵っていうか、そういうのをやってる。知的なことをやってる。だから、それによってメリットをもらうという気持ちにはないということですね。しかしこれは社会が少しずつ少しずつ変わってきまして、プロ野球も昔はプロ野球が好きだから、プロ野球は俺の人生なんだって言ってる人が多かったです。そのうち、グランドには金が落ちているから銭を拾え、とこういう人が出てきましてね。今はほとんどプロ野球なんかは契約金を先に言ってからポジションを言ったりなんかするようになりましたね。まあ、多少私は日本人でしたから、柔道と同じように柔道を見てても日本の柔道家は礼儀正しいですね。ただ世界各国は非常に礼儀ってのはないですね。勝とうと思ってますね、柔道。まあ日本の選手も勝とうと思ってる選手もいるけども、昔型の日本の剣道なんか国際試合見てますとね、やっぱりまだ日本の剣道家はですね、勝とうと思ってるのを少なくとも表には出しませんね。私は剣道で自分というものを鍛えてるんだっていう雰囲気が出てきますね。私が40になった時にどういう人間になってたか。それは社会の一員である。自分は社会の一員である。この社会の一員になったってことが、僕の親父とおふくろが僕を産んでくれた意味なんだということをはっきり分かるようになりました。43歳で私健康になりまして、お酒も飲めるようになり、スポーツもできるようになりましてね。その頃に心身ともにですね、僕が一応完成したっていうか、完成はしてませんね。その後にそれが実現だんだんしていくんですけど、完成していったと。だからこの4つのマイナス人間、自分だけ人間、それから能力を生かした人間、それから社会の一員としての人間。この4種類があるということが自分の頭にはっきりして、そして僕は快適な人生を送ることができるようになりました。